たいことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメイカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
真野明秀です。
はい、本日アシスタントを務めさせていただきます2回目です、三浦久美です。
ウイウイしいですね。
ちょっと18に戻りました今。
おいおいおい、本当かよ。そうですか。いやスミちゃんがね、日曜日忙しくなっちゃいましてい
いことです ね
ってことで、第4のアシスタントがいよいよですね、でほぼレギュラー化ということになってきました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今日はですね、以前も何度もご出演いただいてますけども、あの福岡のオーガニック界を牛耳りますみそち陽子さんが会社にしたんだね、商売をね。
はい、ありがとうございます。会社にしました。
会社にしましたね、はい、ということで、たくさんの福岡、福岡だけじゃなくてね、全国的にファンがいらっしゃいますけども、その会社を立ち上げましたので、それを記念しまして、どんな会社にするのかなということをですね、1時間バッチリお聞きしたいと思います。そして、
はい、
緊張してますか。
はい
どうぞ自己紹介を。
はい、市川智香です。
さらっと言ってね。さらっと言ったな。そうだ。
いつもクールですね。
クールなの？クールなの？なんかお互いクールだと思うけど。すいません、うち綺麗どころがですね、なんかちょっと毒を持ってたりとかちょっとずれてたりとかしますが、番組としては成立させたいと思いますんで、皆さんお聞き苦しい点も多々ございますが、よろしくお願いいたします。ということで本日もよろしく
お願いします。お願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
それではリーダーズトーク前半でございます。水内陽子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
太陽屋株式会社、
はい、
これ会社いつ起こしたんですかね。
昨年の10月7日、う
ん、結構時間経ってるじゃん。
そうなんですけどね、
うん、でその前にさ、太陽屋さんを起こす前に、はい、これねもう読めないんだけどこれなんて読むの。
サンディ・ベルドゥーレ、
ね、
はい、
絶対このまま会社にしちゃダメだよって。で検索できないもん ね、
そうそうそう、検索大変ですよ
ね、 ね、無理だ、覚えられないね。
フランス語ですか、何ですか。
イタリア語。
イタリア語、サンしか分かんないですね
そうそういうことなの、そういうことなの。これものっけからの企業のね、ご指導になってますけれども
いじめられてる
いやこれは本当にでもね、某大分市でね、美容院さん の、 サポートしてる時に、美容院さんのリストを大分市内中でずっとリスト60件ぐらい集めたんですよ、うん、全部これですよ、ほぼ横文字、しかもフランス語とかイタリア語ばっかり、うん、でこれ覚えらんないよね、覚えらんないことは今検索だから、時代は検索されない、 なんでこれ日本語にした方がいいんじゃないのっていうことで、うん、まあ、対応やったらいいよね、
うん、ありがとうございます。
覚えられるよね、
うん、そうですね。で、まあ、陽子っていう名前の陽も太陽の陽で、うんうん、まあ、太陽のようにっていうので、うん、ちっちゃい頃から、まあ、名前をつけてくださった方が、うんうんうんうん、まあまあ、あの光を照らすっていう意味で、うん、なんかいいんじゃないかっていうことで、うん、でまあじゃあ会社名も太陽にしちゃえみたいな。
素晴らしい。
そうで、ついでに矢をちょこっとつけたみたいな。
いや、矢をちょこっとつけた。なんか可愛い子ぶらだけだって。そんな。まあ今日はだから、あの水越さんに、はい、合わせて僕もこうなんか太陽モードで今日はですね、オレンジとか。
お気遣いありがとうございます。
でも太陽ってね、すごくこの いわゆるですね、リーダーシップなんかの話の中でもよく比喩で使われるんですよ。ただ太陽ってのは自分の力で光を発生するんですね。で、月は自分の力で発生しないんですよ。ってことは、普通自分の力で発生して誰かを照らしてあげられる人が太陽みたいな人だねって言われて、自分の力で発生できない人はステージ上に立って人から照らされてると、うん、どっちですかっていうと、実は思ってる方が逆で、太陽の方がサポーターなんですね、うん、で、月の方の方が自分で光れないんで光らせてねっていう、うん、まあ、たまにいますよね、そういう総理大臣とかねそういう会社の社長とかいますよね、ね、いうことで、まあ、本当によく合ってるなと思いますが、はい、仕事の内容をちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、
は
い、
もともとその職のこととか、うん、ま、私が建築関係がもともとでなので、うんうん、まあ、住環境のこととか、その、まあ、暮らしやすい優しいとかっていうのをテーマにいきたいなと思ってまして、で、お野菜の流通を無農薬のお野菜だったり、まあ、農家さんからお預かりしていろんな飲食店さんに納めさせてもらったりとか、個人の方にお送りさせてもらったりっていうお仕事は従来通りやらせてもらってるんですけれども、それとは別に、まあ、住環境電磁波対策だったりとか、あと、まあ、湿度対策させてもらったりとかっていうのをいろいろご提案できればっていうのを思ってて、まあ、それもやりながら、で、あとは体に優しいお料理が最終的には提供できるようになりたいんですけれども、まだまだそこまでの資金力ありませんので、お料理教室をちまちまとやりながら、はい、楽しい生活を送らせてもらっております。
でも時々あのフェイスブックね、拝見すると美味しそうなの出てくるじゃないですか、
はい、
こうね、水越先生みたいなのがねで、夜は夜でね、あのワインがっつり飲んでね、
そこそこはまあ置いといて、ね、ね、
はい、得意な料理は何ですか。
得意な料理は何ですか、うん、なんだろうな、最近スパイスにハマって、
おお、いいですね、はい、はい、はい、
ハマってますね、うんうん、
で、イメージ的にね、僕水越さんって言ったらもうオーガニックっていうね、うん、まあ、その前職の流れもこう含めてですけども、うん、イメージが強くて、もう福岡でそのオーガニックの業界を、まあ、市場をこう仕切って、うん、あ、こっちはこっちこっちはこっちってやってくれてるようなイメージなんですよ、うん、でどこ行ってもああ水越さん知ってるよみたいななるじゃない。
ありがたいですね、 ね、はい、
でもそこまで顔を広がってたら商売やったらもう速攻で成功するでしょって感じするんだけど、
そうなのかなでも私なんかこううまくつなげていけるっていうのがやっぱりすごい大事だと思ってて、農家さんにしてもそうですけど、たくさん今若い農家さんが新規就農されて無農薬で野菜を作ろうとかいろいろやられてるんですが、結局食べてくださる方が増えない限りは、どこに出そう、また道の駅で安くでしか売れないみたいになっちゃうので私はまあその手助けができればって思ってて、食べてくださる人を増やすとか、オーガニックに興味を持ってくださる方を増やすとかっていうので、そうですね、まあ、活動をしてるっていうか、まあ、お手伝いをしながら、まあ、会社としても頑張っていけたらと、うん、
福岡のやっぱ市場としてはオーガニックのニーズ高いんですか、うん、それともまだまだ知られてないんですか。
オーガニックのニーズは福岡というよりも九州自体が低いと思います、
うんうん、低いのね、
うん、低い。
僕ら関東からこう、ね、九州にこう、はい、うん、戻ってきたんで、はい、なんかオーガニックって感じがすごいするけど、実は日常の生活の中にもなんかこうね、こうしっかり入ってるんで、大分帰った時もそうだったんだけど、オーガニックでって言ったら、いやいや、スーパーで売れて全部オーガニックやろみたいな、 大分で取れたもん全部オーガニックやろって勘違いしてるよね。
あの私、ま、海外に行ってたことがあったのでよく思うんですけど、日本人って結構平和ボケしてるって思ってたんですけど、うんうん、九州人って九州の平和ボケしてるって、う
ん、それは日本人としての平和ボケ以上にさらに九州ボケの方が
そうだから最近、うん、あのオーガニックとか無添加とか、うん、放射能の、うん、まあ、問題とか、うんうん、よくこうお話が出るんですけど、うん、それって移住の方が、うん、これ何産ですかとか、うん、これどこで取れたやつですかとか、うん、これ九州産なんですか、うん、とかっていうのを聞かれることで、うん、周りにいたお母さんたちも、うん、え、何それみたいな、
うん、あ、やっと伝わるわけです
ね。そうで、ああそういうことちょっと気にした方がいいんだみたいな感じで気にされる方も増えてきたかなっていう感じで、うん、まだまだでしょうね。
この前もね、あの東京都内の新聞社が調査をして、やっぱりその放射能に対する、危険性というか気にしてますかっていう主婦の方に都内でアンケートを取ったら、やっぱり 60% 以上の人がやっぱり気にしてるっていうわけですよね。でも九州は気にしてないですよね。
うん、気にしてないと思います。だから飲食店に行っても、うんうん、あのこのお酒どこ産ですかとか言われる方って多分まずいないと思うんですよね。
俺だけだな。ラベルの裏見た、あ、これダメ
なので、うんうん、やっぱりその辺に関してはすごいなんか、うん、平和っていうかね、うん、幸せですよね。
まあ、幸せの裏側に必ず不幸がついてますからね、まあ、ボケてますね。
だからまあそこをこうどう伝えていくか、ただ怖がらせるばかりでは、まあ、もちろん進まないし、まあ、極度にこう、ね、道を進んでいくお母さんとかになってしまうと、もうそんなの食べないね、誰々ちゃんち行っちゃいダメってなっちゃうので、そうならないためにお家に帰ったらじゃあこれを食べさせてあげたいなとか、こういうふうにお家では気をつけてくださいねっていうお話をしながらお料理教室もやらせてもらってるんですけれども、
あれなんだろうね、怖い話したらもうやめてとかなっちゃうっていうね。いや怖い話はさ事実なんだから、その先のちゃんと解決策とかをさ考えればねいいんだけど、考えるのが嫌なのかね。
うん、考えるのが嫌じゃなくて、うん、教えてもらえないとわからないっていう多分、何かを自分で調べていこうっていう形の方ってやっぱすごく少ないので、
少ないね。
だから怖がらせるだけではやっぱり広まらないし、うんうん、あのなかなかこう皆さん、ね、やっていってはくださらないので、うんうん、そこはまあ上手にお話をしながら、そういう方が一人でも増えれば農家さんも食べていけるようになりますし、うんうんうん、で農家さん自体も少しずつ変わってくださる方やっぱりいらっしゃると思うので、うん、
東京時代にね、
はい、
農家の友人がいたわけですよ。で一緒に酒飲んでたわけですよ。で今年の収穫は良かったぞと、うん、でなんでそんな良かったのと、もういやが言うね、こういうの使ったんだと、ものすごい収穫、それってさそれ薬でしょって、お薬よと、でそのさ取れたやつってお前食べるの、食べるわけねえだろう、こんな薬撒いたんだからってこれ平気で言うんですね。ってことはもう人が食べるものはどうなのかじゃなくて、やっぱり自分の経済活動商売になっちゃってるから全然感覚ないんですよ。やっぱそこら辺もね、こう本当にね気持ちのある志のある農家さんがこうだんだんそことは真逆で登場していくような流れも今あるじゃないですか。で九州でもいますよね。
国内でもそんななんですね。
そんなんです
よ。海外とかだったらね、なんとなくは、まあ、よその国に出すからっていうイメージがありますけど、うん、国内でも、
はい、まずですそもそも論にこう戻りますけれども農薬等々を使ってる頻度というか量 の世界最高レベルはあの日本です、うん、日本が一番で、中国なんかも下位ですからね、まあ、それこそ中国とかね、うん、あんだけ広大な土地で農業やっててもほとんどの農薬が出回らない、出回るだけの量が間に合わないんで、うん、ほぼ
無農薬
ですよね、
はい、私むしろ中国にいた頃の方が体調が良かったっていう話がなんか皆さんこう中国産は中国産はって言われるんですけど、確かに日本に入ってきてる中国産はちょっと気をつけた方がいいですよっていうのはあるんですが、中国に行って中国で食べるものに関したりとか生活するのに関してはすっごい快適でした、うん、っていうのが、うん、 添加物は別売りされてるんですよ。だから、まあね、よくあるこう粉のパラパラってかけると美味しくなりますよって言われる
ね
ありますけど、
体は食べ、なんだっけ、食べ物から体はできてますとか言ってるお前が言うのかみたいな、
ね、そう
あの会社ですね。
で日本のものって結局こうレトルト商品の中にそれがたくさん入ってるから、大きい袋が売られてることはないんですけど、うん、中国では大きい袋が売られてて、うんうん、これ自分で好きなように使いなさいみたいな売り方をされてるので、うんうん、むしろなんか安全で、うんうん、本当に体調よく過ごしたのは確かですね、うんうんうん、
今日の、ね、まあ、テーマでもちょっとこう出させてもらいましたけども、小泉進次郎さんがね、はいはい、今全国でいろんなその、まあ、こう何人かから来てやっぱ同じ話をしてます、はい、オリンピックで日本の農作物は使いませんと、
はいはい、
っていうのはオリンピックで来る方々、ヨーロッパから来る方々っていうのは、まあ、選手も含めてね、ヨーロッパ基準の野菜、はいはい、食品しか、まあ、調理して出せませんと、はい、するとヨーロッパ基準に日本のはもうほぼアウトですと、はい、95% アウト、 5% くらいしか、セーフならない、まあ、要するにオーガニックしかないってことです。
オーガニックしかないというよりは、うん、栽培をどのようにされてるかっていうのが明確になってるものではないと選手には食べさせられませんっていうのが基準なんですね。で、今よく言われているグローバルギャップっていう、まあ、いつ植えて、いつ種から植えて、この種を植えてこういうふうに育って、いつの、まあ、肥料を与えてちょっと農薬この肥料を振りましたっていうのが、バーコードをチャリンってすると全部きれいに記録が見れ る、
なるほど
そういうものでないと食べれませんっていうことで、ただ、日本ではやっぱりその有機ジャスだったりとか、そのグローバルギャップも今取りましょうということで皆さんこういろいろ言われてるんですけれども、まあ、すごい高い費用がかかるんですよね。でもそうじゃなくて、費用出せないけどすごいお野菜作ってる農家さんもたくさんいるんですよっていう農家さんたちに、選手村には無理ですけど、キャンプ地でいろんなそういうお野菜を出せたらなっていうので、もう一つ今日お名刺をお渡ししたんですけれども、そちらの
方で協会の方でね、
はい、
一般社団法人オーガニックビレッジジャパンですね、はいはい、こちらで、まあ、その活動もやられてると
、はい、
でもなんかあれですよね、オリンピックだったら経済良くなるよとか言ってやって、やって、まあ、やるんでしょうけども、うん、この後、ね、農家も農家の皆さんもね、よっしゃ俺の作ったものが選手にとか、うん、お客さんにと思ったら、なんかもうコロッとこう踏み外すような、
うん、
でも最初から分かってたんでしょって感じもするんですけどね、
うん、そうですね。ただその提供、そのオリンピックで何が変わるかって、意識が変わることでオリンピックレガシーってよく今言われてますけど、残せるか残せないかっていうのがやっぱりすごくあると思うんですね。で、日本ってオーガニック市場って本当にまだまだちっちゃくて、とてもこうレベル的にはオーガニックって言えるのそれって思うようなところたくさんありますし、添加物にしてもそうなんですけど、まあ、それをオリンピックがあることで皆さんが少しでも気づいて、少しでも世界の基準に上がれるようになっていけば、
最低でもね、
うん、まだまだ日本って変わっていけるんじゃないかなっていう気もしますけどね。
まあ、事実上その農薬に関しては最下位ですから、 ほぼそこから上がっていくだけですからね、あとやれば、まあ、なんか実験されてるだけだよね、なんかね、薬ばらまかれてみたいな。
でもね、私よくお話しするんですけど、まあ、この間熊本で、地震があった時も話をしてたんですが、あの時に、まあ、皆さんいろんな支援物資持ってきてくださったりって、その時ってやっぱりレトルトとか、まあ、コンビニのおにぎりってやっぱすごい助かったんですよね。でもそれって添加物入ってるんですけど、やっぱり緊急の時にはすごい大事でありがたいなって。でもそれがやっぱりその上手に使えないと意味がない。だから日本も昔はその敗戦国で、戦後物がない時に農薬を振ったり肥料を与えることでたくさん作物が育って、それを食べた親たちがいたので私たちは生まれて育つことができたって思ってるんですよ。でも今はあまりにも物が溢れすぎてて、で要はもその食べ物が本当に物になってしまってる。なんか誰かが作ってくれたとか命あるものがあるっていう見方を今全くされなくなってるので、それがまた少し こう戻っていく、昔の日本に少しずつ戻ればいいな、で新しいものももちろん取り入れながら新しい考えとしてやっていければっていうふうには思いますね。
はい、10年後、50年後、100年後にこう感謝されるっていうね、はい、うんうん、そういう、まあ、チャレンジを我々もしていきたいなと、そんな、まあ、コンセプトでこの番組も存在しますけども、一旦はですね、はい、休憩挟みまして、はい、この後リラックスタイム、
はい、
食べてるだけじゃダメよと、
そうでございますね
ということで、三浦さんに5分ほどですね、ご指導ご指南を受けたいと思います、はい、よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
はい、三浦君のユラックスタイムということで5分いただきました。ありがとうございます。まあ、ハリウッシュでヘルスケアサロンユラックス、運営しておりますので、まあ、その名前を取ってユラックスタイムっていうことでちょっとお話しさせていただきたいと思います。今、ね、水戸さんのお話の中にも昔の日本に戻っていくようにっていう部分があったんですけれども、まあ、人間の体の使い方もですね、やっぱり、現代人の体の使い方から、昔の日本人の体の使い方に、変えていくだけでもこうなんで、なんで故障とかですね、体の痛み不調がかなり改善されるんですね。皆さん、飛脚ってご存知ですか？飛脚、
佐川急便
そうですね、江戸時代とかですね、手紙だとかとちょっとした、届け物をするために、江戸から大阪までだいたい500キロ、3日で走ってたそうです。1日だから116キロぐらい、うん、しかもわらじで、うん、はい、山を越え、うん、今考えられないですよね、うん、なんで今の日本人がまあ、いろいろ体の不調を訴えるかっていうと、やっぱり欧米文化がたくさん入ってきてですね、まあ、そもそも日本人ってこうわらじを履いていたわけですよね、うん、それが苦痛になったことで踏ん張れなくなったりとか、うんうん、歩くときに、まあ、ちょっと靴の形態によってバランス崩したりとかですね、っていうことなんですよ。で今今朝私ちょっと戸端の方まで行ってまいりまして、なんですかね、警備会社さんの今日1日勉強会が行われてたんですよ。でそこでちょっとオープニングにお話をさせていただいたんですけれども、警備会社の皆さんやっぱ体が資本ですよね。で何かあった時に踏ん張り効かないと大変なので、ちょっとした体の使い方っていうことで、体験していただいたのが即席のわらじです。これ輪ゴムを使って行うんですけれども、ちょっと最初にこう足上げしていただいた時に上がりにくい方の足にちょっと足の方にちょっと輪ゴムをかけさせていただくんですね、2本で、わらじのような形にしておくと、その後足踏みすると輪ゴムつけた方軽くなってるんですよ。でしかも踏ん張りが効くようになって、私がこうぶら下がってもびくともしないっていう実験をやってきました。皆さん本当に驚かれてたんですけれども、もう本当に一般の西洋の靴だと滑って踏ん張りが効かないのを、わらじに変えたことで踏ん張りが効く、っていうのをちょっと体験してもらったんですね。なのでこの実験っていうのは、まあ、もちろんわらじ履いて歩いてもらうのが一番なんですけれども、そもそもわらじも今あんまり売ってませんので、輪ゴムトレーニングっていう形で1日5分でもいいので、それを体感していただくと筋肉が覚えてくれますっていうのをちょっとお伝えしてまいりました。でそれどこで調べればいいかっていうと、私が勉強しているのが佐藤式リンパケアっていうものなんですけれども、佐藤式リンパケアで検索していただくとたくさん動画が上がってくると思います。もしくは今日言って 今日は、はい、今喋ってるので早速動画上げなきゃいけないんですけれども私の方であのブログにアップさせていただきますので、今日ちょっと間に合わないかもしれないんで後日アップさせていただきます、企業対応ヘルスケアマネージャーで検索していただくとブログ、開けると思いますので皆さんチェックしてみてください。以上です。
Listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、続いては教えてともか先生のコーナーです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日あの水内さんいらっしゃってるんで、はい、食の話ですごいともか先生、うんうん、うんうんって大きく、ね、
はい、
うなずいてらっしゃいましたけれども、はい、ね。
そうなんです、陽子さんからもう習うところがいっぱいあるのでそうですよもう、はい、今日も一生懸命聞かせていただいたんですが、
はいはい、今日はじゃあともか先生からどんなお話が聞けるんでしょうか。
はい、今日はですね、まあ、引き続き前回から あのこの時期の過ごし方みたいなポイントをですね何かこうまとめて話せればなと思って準備してまいりました。で、前回からなんですけど、この今の時期ってあの体の仕組みとしてはその肝臓の、ね、あの状態がすごくスローになるというか働きがあのどっちかというとスローになる時期と言われているので、あの食べ過ぎとか、ね、飲み過ぎにちょっと注意してくださいって、それをあの注意しないとあのいわゆる五月病みたいな体がだるい状態になっちゃうので、そこのところ気をつけるようにっていう話を前回させていただいたんですけども、まだ まあ今の時期ってそういう時期でもあるんですね。でそういう時期に、まあ、なんていうかですね、肝臓って代謝を司る、体の中のねいろんな代謝を司るあの場所なので、そこに無理をかけてしまうと体がうまく働きにくくなって、まあ、体と心はつながってるんですね。つながっているので、体がうまく働けないなと思うとやっぱり何かうまく、ね、やりたいと思ったことが進まなかったりして落ち込みの原因になったりとか、まあ、精神的にも作用するっていうところはあるんじゃないかなと思います。なのでまず、ね、その土台のところちょっと、ポイントとして気をつけていただきたいと思うんですけども、その代謝っていうのをね司るその肝臓とか、あとこれから夏に暑い時期に向けて、肝臓もその段階を得て活発化してくると言われてるんですね。
これから活発になってくるんですか。
うん、夏に向けて肝臓は活発になるそうなんです。なのでやはりその代謝をちゃんとこう回してあげるという意味でも、なんていうかですね、生野菜とか生の食品っていうのを取って、生の食品に何が含まれてるかっていうと酵素ですね。その代謝酵素とか消化酵素とか、体の中でたくさんその食べ物を食べたりいろいろな活動するときに使われる酵素というものがあるんですけど、それを食品からも補ってあげて、しっかり取っていくというのがこの時期の食べ物としてはいいかなと思うんですね。
酵素ってねやっぱりすごい耳にしますし、
うんうん、そうですよね、
いいものっていうのは皆さんね、うんうん、だいぶ分かって来られてるかなと思うんです
ね。今よく聞きますがね、うん、はい、でただですねこの時期って、生物って言ってね食中毒とかよくね、うん、心配だって聞きますよね。梅雨の時期も、はい、来ますし、それでその食中毒にもやっぱり注意したいところなんですけど、食中毒って実はこの時期だけじゃなくて本当は年間あるもので、で腐ったり悪くなったりとか古くなったものを食べると食中毒になるっていうようなね、考え方をされている方がいるんですけど、実はその食中毒っていうのは食中毒菌とか食中毒を起こすウイルスが、食品に付着してしまった、だから汚染されてしまったものを体に入れることによって発症するんですね。なのでそこで気をつけることっていうのは、まあ、食べ物、汚染された食べ物を食べない、まあ、汚染させないということが大事なんですけども、そこには、一番効果的なのはその食品の、その食品、食中毒の、ねを抑える基本は手洗い
なんですね。手からいろいろとそういった付着、いろいろね、あの菌とかウイルスとか付着したものが食品に移ってしまうということがあるので、よくやっぱり手洗いっていうのをね、食事の時は、
インフルエンザの時なんかも必ずやっぱり手洗い、うがいが基本だって言いますもんね、予防は。
はい、あの媒介してしまうんでですね、手はですね。で、そういったことを気をつけていただくということと、あとあのちょっと盲点になりやすいのが、手に傷がある時っていうのは、あのそこからあの食中毒の原因になったりするのでですね、それで食品を扱ったりすると、で、今そういった、ね、酵素とか手作り の、 なんていうか発酵食品を作ったりとか、そういうのがあのブームになってて、すごくそれもいいことなんですけど、やっぱりその手の傷とかですね、気をつけるということと、あとやっぱりそのなんていうかです、作るとあの場をあの清潔なものに、衛生状態を良くしておくという意味も込めて、いろんな人たちと集まって作るときは、他の自分のものをそこの台所に持ち込まないとかですね、やっぱりいろんな菌とか付着しながらそこに、ね、みんなで集まったりすることがあるので、そういった衛生状態というのをちょっと気をつけてね、行っていっていただくといいかなと思います。で、まあ、家の中でもそういった、ね、意識で、清潔不潔、そしてあのいろんなものをごっちゃにしない、肉類とかの生物と野菜類をごっちゃにしないとかですね、そういったところを気をつけて、食中毒をうまく防いでいっていただければと思います。
はい、うちの子もですね、やっぱりこう暑くなってきたので、帰ってきたらすぐもう手も洗わずに冷蔵庫開けちゃうんですよ。その辺やっぱり気をつけないといけないですね。
きれいにね、この時期特にされるといいと思います。あと殺菌作用のあるお酢をね、あのうまく食事の中に取り入れて、あのビネガーでサラダを作ったりとかですね、そういったものを利用されると特にいいんじゃないかなと思います。以上です。
以上ですか。ありがとうございます。ためになりました。
You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
殺菌すると言って酒ばかり飲んでるとダメなんですかね。
ダメです。
ダメですかね。
あ、ダメですか。
あ、
殺菌ではありません。
特に日本酒はいかがですか。
そうです。
種類ではないです。清めてます。清めてます。
清めてます。清めてます。清めて
ます。ぐさぐさきてるな。なんか。
清めてるんじゃないです
か。宗教的な儀式になってね。儀式としてワイン飲む人、儀式として日本酒を飲む人。まあ儀式として僕は焼酎しか今飲まないんで。
まあ、ほどほどに。
ほどほどに。自分も飲めばいいのよ。
飲んでますよ。
あ、飲んでるの？
飲んでますよ。あのその時っていうかね、はい。
晩酌とかするの？
晩酌はしません。
しませんか。
はい、私も晩酌はしませんよ。
いや、あなたほら晩酌あなたしたらさ、壊れるでしょ。もううちに帰ればでもベロベロなんだから。この前それちゃんぽん食ってたね、どっかで。
どこで食べ
る？役員で。
食べて帰りました。
ふらふらと、
はい、ふらふらと歩いて、あのいろんなとこ徘徊して締めを食べて帰ってます。はい、
ということで、まああの美味しい福岡とは言われてますが、まあ、あの飲み過ぎ食べ過ぎで注意しましょうということで、ますます食べ過ぎを助長する、させるために水をしたんだなことないか、なことないね、
はい、選びます、選びます、はいは
い、ということでリーダーストーク後半でございます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福岡の中で、まあ、水内さんが、ね、まあ、できることということで、まあ、より具体的に話を進めていきたいと思いますけども、福岡の市場を、まあ、今ねママたちの市場、意識ってこんなもんだっていうのがね出ましたけども、どうですか、企業対企業という部分では、会社経営されている方々がやっぱりオーガニックがいいんだよとか、差別化の一環としてこういうふうにこだわった野菜を使った方がいいんだよとか、そういう意識って市場の中にあるんですか。
いや、オーガニックを上手に使って、商売にしていこうとかって言われる方はやっぱたくさんいらっしゃると思うんですね。で、このオーガニックを広めたいとか、体にいいことをしてあげたいって言われる方って本当に少ないと思ってて、なのでなんか、あ、もう商売に走られるんだったら いやうちはもう取引してもらわなくて結構ですって言いたくなるので、まあもうそれって多分私の性分なので、もうそれはもうそのまま突き通そうと思ってそういう感じでやってます、はい。
まあ、要するに自分たちがもう自分たちだけが儲かるためにそれをツールとして差別化の道具としてっていうんじゃなくて、ちゃんとミッションとしてこれが伝わっていくとみんなの健康は変わっていくよねっていうことに思いがこうある経営者とつながっていきたい。
そうですね。だからまあ本当に例えばなんていうのかな、オーガニックではない、もちろんお野菜も使ってるんですけど、このサラダはオーガニックで作られたサラダなんですよって、この美味しさ味わってくださいって出したいんですよって、少しずつでもお野菜変えていきたいんですって協力してもらえませんかって言われるところには、あ、喜んでさせていただきますって、農家さんにもちょっと無理してもらってこういうところができたんでどうかなっていうお話はするんですけど、いやもうほらオーガニックとか無添加って言うとさ、なんかみんな興味持ってくるじゃないって、だからもううちもそんなのちょっと入れてみようかなと思ってないときはもうなくていいんだよみたいな言われるところは結構ですってい
いね、そのね割り切りっぷりがやっぱりいいよね、生き方やり方だよね、なんかね、
本当にそうやっていかないと、多分私が今やってて本当に手が回らなくなって人が入ったときになんかどんどんどんどん違う方向に行っちゃいそうな気がするので、もうそこはもうはっきりしていきたいなと思って、はい、やってます。
僕もねこの前先月お断りした会社があるんですよ、で僕は最近よくお断りすることがあって、やっぱお野菜の会社でお野菜を、野菜って形のいい野菜と形の悪い野菜があるじゃない、形の悪いのはあんまり売れないんで、でもこれって結局調理したら中身変わらないからっていうことで、それをこう市場からそのものだけを入れて飲食店につなげるという仕事をやってる方が、僕のことを知って、コンサルやってくれないかと、でもっともっと売れる仕組みを作ってほしいと、で、こんな風にしたらいいんじゃないですかっていうのがあったんだけども、最後の最後でどうしてもちょっと仕事したくないんでごめんなさいって断ったんですね。でその人のやっぱりこう思いが理念がないって言うんですよ。理念がなくってただそのとにかく会社を大きくして、大きくしたら M&A で売るんで、それまでの準備をしてほしいと。なんで縁のゆかりもなく、しかも志も通ってないね、お互いこうかぶってない人たちのただお金をもらった仕事をするがものすごく嫌で、1ヶ月悩みましたけども、すいません現段階ではお引き受けできませんということでお断りしたんですね。なんかすごくわかるなって、そういう意味ではね、ちゃんとこうね、世のため人のためにならないような商売はたとえ同じ金儲けでも金をたくさんもらっても嫌だなっていう、
本当に、何年か前にちょっとお会いした社長さんなんですけど、そこスイーツを出してあるんですが、うちはお客様からお金をもらってお客様に物を提供させてもらってます。でお客様に対してその体に悪いものだとか、これは食べない方がいいんじゃないかって思うもので、お客様からお金をもらうことはできませんって言われたんですね。でうわすごいって、その気持ちすっごいわかるって思って、でそれをじゃあ自分が何年って続けていくためにはどうするのがいいのかなって思うと、やっぱりもうそこでなんか自分のこう姿勢じゃないけどはっきりしていくのってやっぱすごい大事なんだなと思って、
なんかねもうね、世界ナンバーワンのハンバーガー会社ですけども、経営者がファーストフードは食べないようにって社員に言ったっていうね訓示を垂れたというねうちファーストフード作ってんじゃん、売ってんじゃんみたいなね、だから分かってるんですよ体に良くないことは。でそもそもなんで体に良くないものを売ったりするんですかね。
でも、さっき、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、本当にその必要な時もやっぱりたくさんあると思うんですね。だからそれにはやっぱりそういうものが確かにあってもいいとは思うんですけれども、なんでなんですかね。
だからそこら辺中看板だらけってことじゃないですか、そしたら。
そう、それ
緊急食材ばっかり出て回ってるんでしょ。
そう
路地裏のさ、もうそろそろダメなんやって言ってる小料理屋のおばちゃんとかがちゃんとまともなもん出して、でね、よく見てね、テレビでバーン CM やるような看板がよく見るようなところではもうそういう 薬のまみれの
なんかあこれあのこれ振っとけばあと3日ぐらい食べれるから振っといてみたいなとかってやっぱりすごいあるので、なんかそういうのはなんかね嫌ですよね。
最近ね人も腐らないらしいよ。亡くなった後に防腐剤だらけだね体の中から腐らないというふうに言われてるらしいんで、まあねなんか僕ら実験されてますよそういう意味では。
そうですね、まあ、人体実験されてる仕方がないんですよね。
でもコンビニの弁当とかね俺も一回食ったら、もう気持ち悪くてやめちゃったんだよね、東京上京した時に、ああこれまずいなと思って、で、まあ、それからねエンゲルケースが上がっちゃったんですけど、まあそういうやりとその自分自宅でさ自炊をしましょうという、まあ、独身もいます、で、まあ、ファミリーのねお母さんたちもいます。でそういう人たちってまずそういうね社会の情勢がそういう状況になっていながら、何にどのように気をつけて生活をすれば、より安全な暮らしができるのか、
よく最近その、まあ、いろんな若い世代のママさんたちだったりとか本当に超若いまだ学生さんと言われる方たちとお話しすることがたくさんあるんですが、とりあえず買い物するときに裏をピッて見てごらんって、これ知らないって思うものがたくさん書いてある10個以上書いてあるものには手をつけるなという話はよく再現します。だから例えば塩コショウとか原料に小麦粉とか、まあ、自分の知ってるものが書いてあるものに関してはああこれはまあまだいいかなって、でもそれになんかこう横文字でなんとかかんとかとか
なんとかロースとかね、
ね、なんか書いてあるものすごいあるんですけど、これがいいんだよって言われて育って世代のうちの母たちの世代とか、いやこういっぱい書いてある方がいいっていうよとかって言ってた時期もやっぱりあったので、
腐りにくいという面ではですね。
そうそうそうなので、もうそれはなんか違ってて、いやいやむしろこうなんか単純なもの自分の知ってるものが書かれてるってそれだと安心だよって思って買ってっていう話はよくしますね。
昔ねメロンパンをね、某どこそこっていう有名なねパン屋さんのメロンパンを買って菓子パンを家でね置いたんですよ。で食べ忘れててそのまま放置しちゃったので、1ヶ月経ったの何にも変わらないんですよ、ふわふわのまんまカビも何もない。でこうやってパリってったんだけど、あれ何賞味期限切れてんだけど何も変わらないんだけど、もうやっぱ食べるの怖いんでやめましたけど、と思ったらね新潟の友人がですねハンバーガー放置して半年後に食べますってチャレンジやって、フェイスブックでアップしてますけど、半年後にねガブッと行きました。生中継動画でやってました、彼女の一言プラスチックの匂いがするって、まあそんな感じですよね。でも腐ってない、腐ってないね。まあいいのか悪いのかもうどうぞご自身の判断になりますが、やっぱり自然のものがいいよね。
そうですね、やっぱり自分の体って自分が守るしかないし、家族の体ももちろんそうですけど、ね、料理を作るお母さんが守るしかない、まあ、今お父さん作るとこも結構たくさん増えてますけど、でもそう考えるとね本当に大事だと思う。そういうこうねいろんな家族のことを思ってとか、
チェルノブイリなんかのね調理方法の知恵として水にここボウルにね水を入れて、そこにお塩をこう入れて、で野菜をこう漬け込んで、と浸透圧で放射性物質だとかその他の添加物とかもこう出ていくと、でそれをまあ30分ぐらい漬けといたそのお野菜を調理に使うとだいぶ軽くなるよっていう話があって、まあ、それね、まあ、一時やってましたよ。まあ、そういう、テクニックもこうあるんで、単になんかそのまま本当はね取れたてのまんまいきたいところですけれども、そうでなければ、やむなく、という場合は、まあ、そういった方法もあるでしょうし、あとやっぱりなんか下準備下ごしらえをすると少し変わってくるんじゃないんですかね。
そうですね、だからお休みの日に、まあ、ここまで調理しとくとあとは調理の仕方が簡単だとか、まあ、野菜切れるものは切って、ね、冷蔵庫に入れておけば帰ってきた時にそれだけを炒めればいいとか、まあ、それはあるので、まあ、途中までいろんな準備をしておくっていうのはまあすごい大事だと思います。
なるほどね、はい、まあ、そんなですねお野菜を買いながら 物色しながら、こんなにもう込み入った話までも、もう裏も外も何もかもご指導いただけるって水内さんぐらいしかいないんじゃないかな。
そんなことないと思う。
そう、いやなんか八百屋のおばちゃんって、これおいしいよおいしいよ、これ今旬よ、あーって押し込んで終わりみたいなあるじゃない。じゃああんた買わなくてもいいわよこれはね、みたいなところまでね、ブレーキも含めて言ってくれるっていう、そんな水内さんに会おうと思ったら、どこでどのように会えばいいんですか。
7月は、ビビ福岡で土日だけなんですけれども、うん、マルシェをやらせていただくようにしてます。で、あとは今のところは春日に今事務所があるんですけれども、はい、春日の事務所の方ではお野菜の箱詰めしたりとかするときは事務所にいるんですが、なかなか農家さん巡ってて私もいなかったりだとか、まあ、お料理教室出張行っていなかったりなので。
今太陽屋さんのホームページってあるの？
いや、ホームページはねまだ作ってないです。
ブログ？
フェイスブックだけ。
太陽屋のフェイスブックある？
フェイスブックページはサンディベルドゥーレでやってるので。
じゃあね、太陽屋で出るように後で仕掛け教えてあげるから
ありがとう。
太陽屋に変えようよ検索できないからそれ、
はい、
じゃあですね、24時間後からですね、太陽屋で検索で出てくるようにしときますんで、どうぞそこで検索をしてください、はい、太陽屋がひらがなですね、
はい、
ということでよろしくお願いします、はい、この後は2回目になりますが、水内さんにさらにソウルフードを、お聞きしたいと思います、はい。
Listening to Community Radio 10G Komite 77.7.
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
では水内さんのソウルフードを伺いたいと思います。前回お伺いした時は何ていうふうにお答えいただいてたんですかね。
何したんだろう、おにぎりかな、なんかおにぎりかな、
なんだっけ、
おにぎりのような気がするけどな、違うかな。
おにぎり、こっちを握ってよ。おにぎり、おにぎり、おにぎり、レバ刺し、おにぎり、
おにぎり、おにぎり、
カレー？違うな。
いや、カレーじゃないと思う。
じゃあまあ第1位は置いといて。
今思い返せば何なんだよ。
なんだ。
はい、改めてソウルフードをお伺いしたいと思います。
はい。私祖母から育てられたようなもので、食ってそうまあいろいろ作ってもらってたので、祖母が作ってくれてた。ガメ煮が大好き でうちのちょっと変わってて、普通のところはお醤油と、ね、でこうお味付けしてあるんですけど、うち大量のすりおろした生姜をたくさん入れるんですね。で、あったかいのじゃなくてちょっと冷たくなったのを食べる習慣があったんですが、それがなんかすごく今食べたいなって今かいっていう話ですが
この後連れてけって話ね。
いやいやいや
それは自分で作られてみたりしたんですか？
作ります作ります、今でも、
おばあちゃんの味になってます。
そう、祖母の味に一番近いのが私なので、年間通して年末にはまとめて何家族か分を作ったりする年もあります。
じゃあちょっと余分に作っていただいて、
そうですね、
今年も年越しラジオにですね画面に持ってきていただいて。
なるほど、そういうミッションを。
そう、もちろんですよ。
こちらだ。
まだお二人から何の差し入れもございませんが、年越しラジオ
何の話？
あ、必要だった。
持ってくりゃいいじゃんかよ。
でもある意味新野さんの体考えてかもしれない。
そうですね、いっぱい集まるでしょうからね。
そうですよね、
集まんないよ全然。
その後なんか焼肉行ったりされる
でしょうか。だから焼肉行くんだよ
だからなんですか。
いや焼肉その後行ってさ、あの時さ、まあ、今年のね年明けの話だけど、6時半まで焼肉食って、ね、で酒は飲まなかったのよ、うん、っていうのはその日のお昼12時からいつものレギュラーこの番組があったんで6時半でうち1回帰ってで仮眠して11時にはここに入ってたからね、うん、今年のですね最後年末はレギュラーこれやった後の夜が年越しだから、日曜日なんで、日月なんで年末年始がね。皆さんじゃあぜひ来ますか、来れますかってか、子供たちを放置して連れてくれんだよね子供たちをね、ここで遊んどきゃいいじゃんなんか子供こうここでこう組み合わせてあとよろしくどんなんやねん、もうね答えに困ってます、
うん、もう いい加減思春期ですからね。
あそうだねえ何歳でしたっけ。
15ですね。
あ、はい、ママが言ってもうるせえな、うん、俺はコントロールするなよみたいな
まあそんなやんちゃな感じじゃないですけど、まだ可愛いですけどもね、うんうんうん、はい、でも言うことはもうだいぶ聞かなくなっちゃいましたそれこそ添加物盛りだくさんのお菓子をねこそっと食べてますあの食べた後のゴミをあの捨てればいいのに、いくつか溜まってからですね、うん、あの袋の中に収めてるんですよ、うんうん、でこう大きくなってくるわかるじゃないですか、うんでも本当に開いてみても虫も何も来ないし、香り匂いもしませんからね。
アリも来ないよね。
アリも来ないです。そうです、はいはいはい、びっくりですよ。
本当ね、あのポテトチップかなんかがほらね、あの品薄でって、うん、よかったなと思って少しリスクが軽くなってと思ったんだけどまた出るらしいね、なんかね。うん、最悪、あんまり言っちゃダメだねでもさ、芋もさ自分でもあのね、じゃがいも取れたら自分でこう角切りにしてさ、うん、フライにすればいいんだよ、
うん、あの本当に蒸し焼きみたいな感じで簡単にできるので、うんうん、それこそあの子供たちでもお家に簡単にできるから、うん、やり始めると結構ね楽しんで、ね、うん、食べるんですけどね、うんうんうん、
まあ、ちなみにね居酒屋行ってポテトフライ頼んでるってことは、まあ、最終的にはあの粗利がすごく高いんで居酒屋さん儲かりますんで、ぜひあの締めにポテトフライを食べてください。
いや居酒屋さんは結構冷凍が多いのでお辞めになられた方がいいかと。
そうですね。ということでちゃんとですねご指摘が入りました。
素晴らしい。
引き続きですね、あのどうぞ水内さんにですねアクセスぜひよろしくお願いします。太陽屋でございます。太陽や、やがひらがなですね、
はい
はい、で、まあ、お野菜のことの、まあ、ご指導、食のご指導もそうですし、お野菜の宅配、
そうですそうです、宅配
をやっていますし、はい、まあ、あれなら、ね、料理教室もお願いしますと、はい、いうこともやれますし、はい、あの普通に講演とかもやるの。
そうですね、うん、今講演やらせてもらうことも、はい、うん、ちょこちょこは、うん、はい、
素晴らしい、
いただいております。こんなんでいいんですかね、私みたいなのでって思うんですけど。
いやでもね、体験が他にもないからね、やっぱね、うん、でやっぱりこう積み重ねた分だけやっぱりこう熟成してますんで、うん、まあ、単にね、あの時間重ねただけじゃないというのがもう明確に分かりますんで、ね、あの引き続き水越さんに、あの福岡のオーガニック市場を切って切って切りまくってもらいたいなと、
はい、
うん、これからあのたくさん揉めてください
ありがとうございます、揉めさせていただきます
でもでもそんなあれでしょ、あの会社さん待って、うん、あの気がついたと、あなたの、ね、に切られて気がついたと、うん、俺にはね志が足りなかったと、うん、理念が足りなかったと、うん、みんなの健康を考えてやるんで、うん、また協力してくださいって言ったら過去切った会社でも OK なんでしょ。
いやもちろんやります、あのそれはやらせて逆にいただきたい、うんうんうんうん、
ということで、はい、最後になりましたんで、水内さん、そして太陽屋さんのビジネスの使命ミッションをお聞きして今日は締めたいと思います、はい、
ありがとうございます。より良いものを、安全なものを皆さんに届けたい、 あのいいものを作ってらっしゃるちっちゃい農家さんだったりお菓子屋さんだったりいらっしゃるので、そういった方たちをつなげていきたいって、つなげれることが私の役割だと思ってますので、そうやって一つずつあの安全なものを届けたいと思っております。
テレビを見ればね、なんか嘘つきだらけのニュースがこうね流れて、 どこかのジャーナリストがね女性をなんとかたぶらかしただとかね、どっかの学校に160億円もこうね、あげちゃったとか、もうなんかそんなばっかりですけども、こうやって世の中の現場の中で、頑張ってる人がいて、そしてあのパッケージじゃなくてちゃんとその作った方々とつながって商売をしようと思ってる方がいらっしゃいます。ぜひ、注目をして、テレビばっか見ちゃダメだよ、ラジオ聞けなきゃダメだよということで、Facebook もどうぞご覧ください。対応や24時間後にはです、ね、アップされています大丈夫、僕やりますんでよろしくお願いしますいやいや、ちょっと変えればいいだけだけどね次回はですね、6月25日の放送でございます。こだわりの美容院経営者、こちらもですねオーガニックなのかな、ものすごいこだわってます。昨日行ってきて、僕髪の毛ちょっと色が違うんですけども、その方にやってもらったんですよね。ということで、ご期待ください。はい、ゆるさん一言どうぞ。
はい、2回目だったんですけれども、今回はユラックスタイムもいただきまして緊張いたしました
緊張してるのそもそも
楽しかったです
また引き続きお願いします
。硬いね、なんかね、もっとさ肩の力抜いた方がいいんじゃない、ユラックスした方がいいんじゃないの、トモカ先生。
今度体操しましょう。
トモカ先生ね、食べ物はいいんですけど体硬いの、あ、ごめんなさい、心が硬いって言っちゃいました。
あ、言ったな
怖っ。いや、この後チクチク逆返しして、ね、意外とやられるのもなんか楽しいらしいので、はい、やり返しておきます。はい、ということで、本日も素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。